名教。妻が離婚を口にした同じ朝、私は明子と出会い、恋に落ちた。私と妻は職場恋愛で結婚した。不妊治療の甲斐なく子供ができず、妻が諦めた頃から夫婦の営みもなくなった。もう長い間、私と妻は夕食後、別室で過ごしている。その日の朝、私が出勤するとき、妻が呼びかけた。離婚しない？考えといて。私は唐突な言葉に振り向いた。その言葉が、いつ私の口から出ても不思議ではなかったのだが、無表情なままの妻に私も抑揚なく答える。考えとく。職場の駐車場で明子の方から声をかけてきた。
車がおかしいんです。見ていただけますか？
ハンドルロックをかけてしまっていた。私は明子にロック解除を示してみせた。20代の鏡明子はすっきりとした顔立ちの娘だった。担当している部署も違ったので、これまで話したことはほとんどなかった。
ありがとうございます。
笑顔の明子はパッと花が咲いた時のように周囲を明るくした。私はこんな明るい笑顔ができる女性が大好きだ。かつて妻も笑顔が明るかった。
お礼に今度お茶に誘っていいですか？美味しい紅茶とスイーツの店知ってるんです。
断る理由はなかった。僕のような親父とじゃ恥ずかしいでしょ？
いえ、全然そんなこと。素敵です。
明子が真っ赤な顔になった。私は単純だった。一日中離婚のことはそっちのけで、朝の明子とのやりとりを頭の中で反芻した。その日のうちに私は明子に恋をしていた。週末、明子と喫茶店で会った。話せば話すほど可愛い娘だ。若いのにしっかりした考えを持っている。私の話を興味深く聞いている。聞き上手なので、つい私は饒舌になってしまう。私は明子の瞳を見つめた。彼女は私の瞳を見つめた。一人の男性として好意を持っていることを私は確信した。二度目の明子とのデート。二人でディナーを食べ、静かな店で飲んだ。カウンターの上の彼女の手に、私はそっと手を重ねた。彼女は拒まず、恥ずかしそうな笑顔をくれた。私の大好きな笑顔を。彼女を家に送った後、私は何とも言えぬ感覚に襲われた。運命的な感じ以上の何か。何だろう。夢の中で見たことだろうか。運命的なというより必然的な感じ。 三度目のデート。私は明子を家に送った時に、助手席の明子を見つめ、抱き寄せた。キスをして、明子の胸に触った途端、震えながら泣き始めたのだ。
ごめんなさい。私、こういうこと、恥ずかしいけど、経験なくて。
僕の方こそすまない。君のことを好きで、つい。
ごめんなさい。本当にごめんなさい。私の方から連絡します。おやすみなさい。
明子が泣きながら車を降りた。私は頭を抱えた。そして頭を叩き始めた。わかったのだ。不思議な感じの正体が。なんで気がつかなかったんだ。私は過去の体験をリピートしていたのだ。妻との出会い、妻から駐車場で声をかけられ、礼に喫茶店で話した。二度目のデートのディナーで私は饒舌に話し、三度目のデートで抱き寄せて泣かれてしまった。そうだ、明子との出会いから今まで全てが妻と私の出会いの完全なリピートなのだ。妻も明子と全く同じ言葉を言って泣いた。何が起こっているんだ？なぜ全く同じ出会いを私は繰り返しているんだ。その晩、珍しく私から妻に話しかけた。今日、ふと出会った頃のことを思い出した。忘れていた。君の笑顔が好きで、僕が夢中になったこと。そうなのだ。妻が、
車がおかしいんです。
と、私を呼びかけたとき、妻はきっと私と話したくて胸をときめかせていたのだ。ねんねだった妻は、急な私との関係の進展に、三度目のデートで泣き出してしまうが。
そうですか。
妻は無表情なまま、自分の部屋に行ってしまった。こんな風に妻を変えたのは、昔は明子と同じくらい魅力的な女性だったのに。数日後、明子からメールが届いた。
奥様とお話ししました。もう会いません。電話にもメールにも返事を書くことはありません。私の願いはあなたの幸せだけです。さようなら。
予想外の展開だった。明子が妻と会った？何のために？私は妻が何を言い出すか恐れた。妻と黙って夕食をとる。いつもは自分の部屋に行く時間になっても、二人ともリビングにいた。私の方から切り出した。離婚のことはまだ考えがまとまらない。妻が私を見た。
私もまとまらないの。今日、加賀美さんという女性と会ったわ。
何年ぶりだろう。私を見たのだ、ちゃんと。
うん、知っている。あなたと三度会ったこと、全部話してくれたわ。
まあ、つまり、それだけの関係さ。
かわいい子ね。彼女が言うの。 あなたを心から愛している。これ以上あったらずっと一緒にいたくなる。だから、私にあなたと別れてほしいと。でも、あなたが幸せになればそれでいい。もし離婚しなくても、あなたが幸せになれるなら、身を引くって。あんなに可愛い子が涙をポロポロ流しながら言うのよ。私、なんだか焼けてきて。いや、焼けたんじゃないかも。きっと、出会った頃の気持ちを思い出したの。あなたに気がついてもらうためにハンドルをロックしたことも。それで、あなたを幸せにしてみせますって言ってしまったの。ねえ、私たち、やり直せるかな？あきこさんを選ぶ？
いや、それはない。もう連絡しない。決めたんだ。
なあ、プロポーズの言葉覚えてるか？
ええ。
君の返事も？
もちろん。あなたが幸せになれるなら。
私は笑った。私があんまり楽しそうに笑うので、妻もつられて笑った。こんなの久しぶりだ。じゃあ、僕たちはやり直せる。
なぜ？
君には僕がちゃんと見えたから。僕にもちゃんと君が見えたから。鏡明子は、心の曇りを取って本当の心を映したのさ。明鏡止水という言葉があってね。
さっぱりわからないわ。
中国の故事成語さ。二つの逸話から出来上がっている。明鏡は全く曇りのない鏡のことで、その昔、
今夜はじっくり聞き上手になってみようかな。ちょっと待って、美味しい紅茶を入れるわ。スイーツも冷蔵庫に買ってあるから。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、明鏡という作品をご紹介いたします。明鏡止水。落ち着いた心持ちで、ありのままに物事を捉える心のことだそうです。故事成語とは、中国の故事をもとにできた教訓ですが、四文字熟語でもあり、故事成語でもある言葉もあって、ややこしいですね。ところで、五里夢中という故事成語を、昔、ゴリ押しの最上級だと思ってました。自分の要求をめちゃくちゃ強引に絶対に押し通す、みたいな。でも、字を見て、あれ？って思いました。すっごい恥ずかしかったです。え、今じゃないですよ。本当よ。皆さんも何か意味を勘違いしてた言葉ありませんか？あるでしょ？あるでしょ？ね？ほらほら、赤信号みんなで渡れば怖くないですよ。
くださってありがとうございます。またお越しください。